さて、ブルージュ旧市街の中心、マルクト広場にたどり着いたでしょうか。その中心にある銅像のあたりに立って、あたりを見回してください。14世紀には北西ヨーロッパ一の港町として、15世紀にはブルゴーニュ公爵のもと、経済、文化の中心地として洗練された都市であったブルージュ。まるで中世にタイムスリップしたような、そのブルージュの中心、マルクト広場の真ん中にある銅像のところに立って、周りを眺めてみてください。ブルージュの歴史は9世紀頃に遡ります。川を使った水運が発達し、13世紀には北欧州有数の貿易港となりました。14世紀から15世紀にかけては英国、スコットランド、ドイツ、イタリア、スペイン、ポルトガルから多くの商人がここに住んで盛んに交易し、金融、商業の国際都市として栄えました。また、15世紀にはブルゴーニュ港の居住地になり、公爵の庇護のもと芸術文化が花開き、ブルージュの黄金時代が訪れます。しかしその頃、川に砂が堆積し始め、次第に航行が困難になったため、交易の中心はアントワープに移り、ブルージュはひっそりと眠りについたのです。19世紀末、ベルギー人作家ジョルジュ・ローデンバックが死とブルージュという小説を発表。この小説がイギリスやフランスでも知られるようになり、中世から眠ったままのブルージュを訪れる人が急増したのです。今では天井のない美術館、北のベニス、水の都などと呼ばれ、運河と中世の街並みが残る美しい街ブルージュは世界的な観光地となり、2000年に旧市街全体が世界遺産になりました。さて、ベルギーではどの町にも、オランダ語ではマルクト広場、フランス語ではグランプラスと呼ばれる広場があります。マルクトとはマーケットのこと。その名の通り、市場が立ち、ありとあらゆる町の歴史の重要な舞台となってきたこの広場が、そこに住む人々の思いの中核を成していると言えるでしょう。ブルージュのマルクト広場は10世紀以降、都市の中核を成してきました。中世にはここで毎週金曜日に市場が開かれていたと言いますし、フランダース伯爵やブルゴーニュ公爵が滞在した時には、騎士や貴族たちによる馬上競技などが行われたりしたと言います。多くの人々が観覧する極めて盛大なイベントだったことでしょう。この銅像の二人は、向かって左がヤン・ブライデル、右がピーテル・デ・コーニンク。1302年、フランダースとフランスの間で起こった有名な戦、金伯爵の戦いで、フランスの騎士団を破った英雄です。その頃フランスは、豊かだったフランダースを併合しようと、幾度も攻め込んでいました。歩兵を中心としたフランダース軍が、騎馬兵を中心とするフランス軍を破ったのです。騎馬兵を任すたびに、彼らがブーツにつけていた金の白車を奪ったので、金白車の戦い と呼ばれていますが、ベルギーではフランダースの独立を守った戦いとして今でも誇らしく語られています。もっともその時に獲得した伯爵のほとんどは後にフランスに奪還され、今ではコルトレークの町の教会にわずかに残されているだけなのですが、それではこの銅像を背に83メートルの高さと47の鐘を持つ鐘楼を眺めてみましょう。鐘楼は神聖ローマ帝国皇帝に忠誠を誓う代わりに、自治の権利を得た都市にのみ建造を許されたもので、商工業で栄えた豊かな自治都市の自由の象徴でした。ブルージュの他にも自由の証の鐘楼を持つ町がフランス北部とベルギーにありますが、全部で56の鐘楼が鐘楼群としてユネスコの世界遺産に登録されています。その中で最も有名なものの一つがこのブルージュの鐘楼です。今目の前にそびえているのは、13世紀に建てられた木造の塔を壊して14世紀に石とレンガで建てられたもの。366段の狭い螺旋階段を上がるのは決して容易ではありませんが、ブルージュを訪れた思い出にお時間と元気があれば、ぜひ登ってみることをおすすめします。天井のない美術館と異名を取るブルージュの、それは美しく中世の箱庭のような俯瞰を楽しむことができます。鐘楼を支える大きな建物が織物会館です。レンガと石で作られた13世紀のゴシック建築です。ベルギー北部フランダース地方には英国から輸入した羊毛を原料に織物で栄えた都市が数多くありますが、ブルージュもその一つ。織物商人たちはこの建物に原材料である羊毛を保管し、織物を売買し倉庫として保管したりしたのです。銅像を背に広場の左、東側にある大きな建物は州庁舎です。ブルージュはベルギーにある10の州のうち西フランダース州の州都です。この建物はベルギー独立後19世紀に建てられたもので、ネオゴシックと呼ばれる様式で建てられたものです。19世紀には開古的にゴシック様式やバロック様式が改めて流行したのです。州庁舎に向かって左側にはブルージュのツーリストインフォメーションセンターがあります。この建物にはヒストリウムというミュージアムがあり、ブルージュの歴史を新しい展示手法をふんだんに取り入れて楽しませてくれます。15世紀、ブルゴーニュ公爵の下で栄えたブルージュへタイムスリップし、オーディオガイドに従って30分ちょっとの歴史体験ができる仕組みになっています。今でも城壁と環状運河の内側を数多くの水路が巡るブルージュですが、かつては今よりもっとたくさんの水路が町中に巡っていました。この州庁舎の立つ広場の東側にも水路があり、13世紀には その水路の上に水のタワーと呼ばれる巨大な木造の建造物が建てられていたのだそうです。ブルージュは北海から運河でつながれた内陸港だったわけですが、船に積まれたさまざまな商品が船ごとその建物に入って、そこから荷下ろしされ貯蔵されました。その建物は18世紀に壊されてしまいましたが、当時のブルージュの繁栄を示す巨大な港湾商業施設だったのです。それでは州庁舎の右横、ブライデル通りを通ってブルージュ市庁舎のあるブルグ広場に行ってみましょう。